どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同様に、プラトンが書いた対話編のプロタゴラスを読み解いていく内容となっています。一応注意として言っておきますが、著作権の関係からプラトンのプロタゴラスをそのまま朗読する内容にはなっていません。私が作品を読んで簡単にまとめたり、一部内容を引用した後に私自身の解説や考察を加える形式となっています。作品の全内容が知りたい方は書籍などを購入して読まれることをお勧めします。前回までの内容としましては、アレテーとは教えられるようなものなのかというのがプロタゴラスとソクラテスとの対話の争点となっていました。ソクラテスの主張としては、アレテーとは教えられるようなものではないのではないかといったものでした。その理由として、優秀で卓越した人間のその本質であるアレテーという存在が教えることができるようなものであれば、まず自分の分身とも言える我が子に対して教えるだろうと思ったからです。優秀な人間の子供がすべて優秀なのであれば、アレテーが教えられるというのもわかるけれども、必ずしもそうとは言えないし、逆に劣った人間の子供が必ずしも劣っているのかといえば、そうとも言い切れない。劣った親を持っていたとしても、優秀な子供は存在するわけですが、ではその子供はどこからアレテーを得たのでしょうか。現実の世界を見てみると、このような矛盾した例は珍しくありませんが、それはどのようにして解決されるべきなんでしょうか。この疑問に対して、プロタゴラスは、すべての人間がアレテーの核のようなものを持ってはいるけれども、それを発展させて大きなものに育て上げるためには、持って生まれた才能が必要だと主張します。人には、得て増えてがあり、走り方を教えたとしても、すべての人間が同じように速く走れるわけではありません。同様に、同じように数学を教えたとしても、飲み込みの早い人間と脱落する人間が出てきます。才能のある人間は、わずかなヒントでも、それを糧にしてアレテーを育てることができますが、才能のない人間は、才能を持つ者よりも、多くの努力と時間が必要だと主張します。才能のない人間は、より多くの努力と時間が必要だということは、言い換えれば、時間をかけて努力をすれば、誰でもそれなりのアレテーを宿すことができるとも考えられます。ただ、向かうべき目的も方法もわからずに、闇雲に努力をしたとしても、アレテーを身につけられるわけではなく、才能がない人間がアレテーを身につけるためには、目的地へ誘導するための優秀なコーチが必要となる。つまり、優秀な教師がアレテーを教えれば、誰でもそれなりのアレテーを宿すことができるというのがプロタゴラスの主張でした。彼の主張によると、アレテーとは教えられるものということらしいですが、では、そのアレテーの本質とは、何なんでしょうか。プロタゴラスは何を教えてくれるんでしょうか。彼に言わせれば、それは正義と節制と敬虔。敬虔とは尊敬の敬という字に慎むという漢字を書くもので、意味合いとしては深く敬って慎む態度のことですが、この三つからなるものだそうです。人間が持つアレテーとは、人間が共同生活を円滑に送るためにゼウスが人間に授けたもので、円滑な共同生活を達成するのに必要不可欠なのがこの三つというわけです。確かに正義がなければ悪がのさばるわけですから、秩序が保てません。また、みんなが欲しいだけ欲しいと欲望を丸出しにして行動に移せば、これもまた社会は保てませんから、慎みも必要になるでしょう。同じように、みんながこの共同体の中で自分が一番だと思って行動すれば、 いろいろな圧力が生まれるでしょうから、人を敬うという態度も安定した社会を保つためには必要となってくるため、この三つは必須と言えるかもしれません。心に正義を宿しているけれども傲慢ではなく、慎み深く、他人を敬う心を持つような人が起こす行動は、人からの信用を勝ち取れるでしょうし、信頼もされるでしょう。そのような人物が自分の思いを主張すれば、その言葉には説得力があるでしょうし、多くの人が耳を傾けるようになるかもしれません。もしこれらをプロタゴラスの下で効率よく学ぶことができるとするならば、その人物は卓越した人間になれる可能性もあります。ですが、ここで次の新たな問題が出てきます。それは、アレテーとは、その三つが揃った時なのか、それともその三つそれぞれがアレテーというものなのかという問題です。それぞれがアレテーであるのなら、アレテーという一つのものが正義、節制、経験という三つのものに分裂したことになります。三つ揃った時とするのなら、では、その一つが欠けた行動、例えば正義も節制も備えているけれども、経験だけが抜け落ちた行動を取った場合、その行動はアレテーが宿っていると言えるのか、それとも言えないのかという疑問です。例えば、自転車という道具があるとします。自転車は複数のパーツが組み合わさって自転車という存在になるわけですが、この自転車にハンドルが欠けていたり、ペダルが欠けていたりすれば、それは厳密には自転車とは呼べないものになってしまいます。これと同じように、正義、節制、経験の3つはアレテーを存在させるための部品のような存在だと考えるなら、この3つの中のどれかが欠けただけで、完全な形でのアレテーは存在できないことになります。この疑問に対するプロタゴラスの主張としては、アレテーというのは一つのものであるけれども、様々な側面を持っていると主張します。例えば、サイコロというのは一つの物体ですけれども、そのサイコロには6つの面がそれぞれ存在するということです。正義、節制、経験などは、アレテーが持つその一面であって、それぞれが徳そのものというわけではないということです。では、正義、節制、経験の中の一つのものを手に入れれば、他のすべてのものが手に入るんでしょうか。先ほど例に出したサイコロの場合は、1の面だけを手に入れようとして、それを手に取ったとしても、サイコロ全体を手に取ることになってしまいます。ですが、アレテーに関しては、そうでもないらしいんです。というのも、プロタゴラスによると、一つの行動を抜き出してみた場合、勇気は宿っているけれども、知恵が欠けているという行動が存在するからです。ここで新たに、勇気と知恵というものも、アレテーの側面の一つだと追加されてしまいました。アレテーという、ただ一つのものの正体を聞いただけなのに、その正体はどんどん増えていきます。また、それらがそれぞれアレテーの正体なのかというと、厳密にはそうではなく、それらはただの側面でしかないという状態になってしまいました。質問を投げかければ投げかけるほどに、プロタゴラスが付け加える補足情報によって、アレテーの存在はどんどんと複雑化していくわけですが、では、ソクラテスはなぜこのような質問を投げかけていくんでしょうか。それは日常でのアレテーの使われ方とプロタゴラスの説明にギャップを感じたからでしょう。現実世界では正義に則った行動をすればアレテーを宿した卓越した人間だということで他の人から尊敬されます。その他にも美しい振る舞いをすれば同じように人からの尊敬や憧れを獲得することができるでしょう。美しさという観点で言えば、単純に外見が優れているというだけで、一部の人からは 卓越した存在として扱われることもあるでしょう。節制や慎み深さも同じで、それぞれ単独の徳目が宿った行動をしただけでも、アレテーが宿った行為として尊敬や憧れを得ることができることもあるでしょう。つまり、日常的な使われ方としては、正義、節制、経験、それに勇気や知恵、そしてここでは語られていませんが、美しさというのも、それらが単独で宿った行動は、すべてアレテーが宿る行為だと認識されるという現状があります。そのため、これらそれぞれが単独でアレテーと呼ばれる存在なのか、それとも、すべて揃わなければアレテーとは言わないのかという疑問が出てきたのでしょう。また、それぞれがアレテーであるのなら、正義や節制などの徳目は根本的にはすべて同じものということになり、一つを手に入れることですべてを手に入れることも理論上は可能となります。なぜそれぞれの徳目がアレテーであれば、すべての徳目が同じものであるのかをもう少し丁寧に説明してみると、正義とはアレテーである。節制とはアレテーであるとした場合、正義とは節制であるということも成り立ってしまうからです。数式に当てはめてみると、A イコール B で、なおかつ A イコール C の場合は、B イコール C も成り立ってしまうというわけです。つまりこれは、すべての徳目が単独でアレテーになることを認めてしまえば、すべての徳目は根本的に同じものとなってしまうということです。これに対してプロトゴラスは、正義や節制などは同じものではなく、アレテーの一面に過ぎないと主張します。同じものではない上に、アレテーという一つのものの一面とはどういうことなんでしょうか。先ほどは分かりやすくサイコロに例えましたが、サイコロの目がない、ただの六面体で考えた場合、それぞれの面に違いはなく、側面や上の面のように観点によって捉え方が変わるだけで、本質的には同じものになってしまいます。これは先ほども説明しましたが、すべての徳目がアレテーとイコールになってしまえば、結局は徳目すべてが同じものとなってしまうからです。何の目印もない六面体には、それぞれの側面がありますが、その物体に何かしらの力が加わって転がってしまえば、どの面が何を表していたのかがわからなくなってしまいます。一つのものをどの側面から見るのかというだけなので、根本的には同じものであるため、見分けがつかないのも当然と言えます。しかし、プロトゴラスの主張によると、それぞれの徳目は同じものではなく、アレテーの部分を表すものだと答えます。アレテーを構成する部分であるとは、どういうことなのかというと、正義や節制、経験や勇気といった、それぞれの徳目は、明確に違った性質を持つ部分で、それぞれの部分が寄せ集まることで一つのアレテーを作っているということです。この説明を聞いたソクラテスは、アレテーとは目や口や鼻といったそれぞれ別の働きをする器官がついている顔のような存在なんですかと質問をすると、プロトゴラスはこれに同意します。人間の顔には目や口といったそれぞれ明確に違った働きをする部分が存在していて、それが寄せ集まって顔という存在を生み出しています。目は単独では人の顔だとは言えませんし、目と鼻は同じ顔の部分という特徴を持ってはいますが、全く違った機能を持っていますし、見た目も違います。ここまで違った機能と見た目を持つものなので、目と鼻は同じものだとは言えないでしょう。ここまでの話をまとめると、アレテーというのは、正義、節制といった複数の徳目によって構成されていて、その徳目は同じ性質を持つものではなく、 全く違った性質を持つものだということになりました。この顔の例を使った説明の場合で考えると、何らかの事故で目や耳をなくしてしまった人がいたとしても、耳がないからという理由で、その人物には顔がないとは言いません。顔を構成する部品が欠けた人がいたとしても、その人の頭の前面には顔が概念として存在することになります。以上の説明でプロトゴラスはソクラテスの質問にうまく回答できたような気もします。しかし果たしてこれは本当に正しいんでしょうか。例えば、正義という言葉は正しいという言葉が入っているため、意味合いとしては正しい行動という性質を持っています。では、他の徳目は正しいという性質を備えていないんでしょうか。節制は正しくないことなんでしょうか。勇気ある行動とは正しい行動とは言えないのでしょうか。一般的な感覚としては、勇気は正義が伴っていなければ成立はしないように思えますが、勇気と正義は何の関わりもない状態で単独で存在しているようなものなんでしょうか。例えば、自分の利益や欲望を満たすために勇気を振り絞って弱者から搾取するという言い回しには何か違和感を感じてしまうのではないでしょうか。同じように知識を総動員して知恵を絞って計画を立てて勇気を振り絞って強盗殺人をした人がいた場合に、その人は他の人間よりも卓越しているとして尊敬されるんでしょうか。このように悪いことに知恵が使われれば悪知恵となり、他人を貶める悪い行動となってしまいます。知恵は正しいことに使われなければアレテーとは言えないでしょう。アレテーとは日本語訳をするときに徳という言葉を使う場合が多いと前に説明しましたが、例えば法律の勉強をして弁護士資格を取って法の範囲内で正義に反することをする弁護士がいた場合、彼らのことを悪徳弁護士なんて言ったりします。法治国家で法にのっとって行動するというのは推奨される行為ですが、法を犯さなければ何をしてもよいというわけではありません。法の抜け道を探して法に抵触をしない形で正義に反して自分の欲望を満たそうとする行動は徳の真逆の行為として悪徳と呼ばれて批判されます。つまりこれらの徳目というものはそれぞれ単独で存在しているのではなく、相互に関係し合って切り離せないような関係にあるとも考えられます。これは正しさだけに限定されるものではなく、それぞれの徳目の中には相互に他の徳目が内包されている状態で、全く違ったものではなく、限りなく近いものだということがわかります。正しい行為の中には美しさも含まれていますし、正しい道を進むためには勇気も必要だったりします。そして勇気ある行動もまだ美しい行動だと言い換えることができます。これは先ほどのプロタゴラスの主張とは異なってしまいます。というのも、彼はそれぞれの徳目は違った性質を持つものだと主張していたからです。ソクラテスがアレテーにおける徳目とは、一つの六面体のそれぞれの側面のように、基本的には同じだけれども、観点が変わることで見え方が変わるのかと聞いた際に、それを否定し、プロトゴラスは顔のようなものだと答えました。それぞれの徳目は、目や口や鼻や耳といった全く別の働きを持つ器官で構成されていると主張していたのですが、先ほどの考察によると、それぞれの徳目は他の徳目の特徴を内包しているかなり似通ったものだということになってしまいます。他の徳目の特徴を内包しているとは、正しさの中には美しさが宿っているし、勇気の中には 正しさが宿っているといった具合に、単独で存在しているわけではないということです。この主張を聞いたプロタゴラスは、正義と経験には似ている部分や共通する部分があるけれども、だからといって同じというわけではない。でも、ソクラテスがそう思いたいんであれば、それでいいよと諦めムードに入ります。しかし、ソクラテスは妥協を許さない男なので、そんな忖度は許しません。ソクラテスの主張に対して納得がいかない部分があるのなら、納得はせずに十分に吟味してほしいと要求します。これに対してプロタゴラスは、全く違うものとされているものであったとしても、共通点を探そうと思えば探せることを指摘します。例えば、黒と白は正反対の色のように思いますが、色という点では共通していますし、互いに色という枠組みの中に入っています。黒が色だからといって、その真逆に位置する正反対の白は色ではないとは言えないわけです。硬いものと柔らかいものは正反対ですが、別の観点から見ると、互いに触った際に感触があるものという点では共通しているとも言えます。先ほどの顔とそれを構成するパーツの例で言うのならば、すべてのパーツの原料はタンパク質ですし、目と耳と鼻と口は脳に情報を伝えるという部分において共通した機能を持っています。それぞれが取り扱う情報は違っていて、目は光、耳は音、鼻は匂い、口は味といった違いはありますが、脳に情報を伝えるという点においては同じ機能を持っていると言えます。これと同じように、正義と経験は全く違うものではあるけれども、その中に共通点が全くないかと言われれば、そんなことはないと答えるしかないだろうと、プロタゴラスは主張します。これを聞いたソクラテスは、正義と経験にはその程度の差しかないんですか?と驚いた様子で質問し返すも、プロタゴラスはソクラテスを説得する気がそがれている状態なので、この議論をやめてテーマを移すことにします。この部分のパートは、ソクラテスが議論に勝つために詭弁を使って相手を陥れているようにも捉えられますが、実際にはそういうことではないんだと思います。プロタゴラスが議論にやる気をなくし、君がそう思いたいんであれば、そうなんじゃない?君の頭の中ではね、といった投げやりな態度を取った際にも、自分の発言で疑問に思う点があるのなら、指摘してほしいと懇願しています。ソクラテスが議論において目指していることは、議論において相手を打ち負かすことではなく、真実に到達することです。この目的を果たすために必要なのは、自分が正しいと思い込んでいる考えを、それ以上の正しい指摘によって打ち砕いてもらおうというのを永遠と繰り返していくしかありません。ソクラテスは、プロタゴラスの主張に対して疑問に思った点について質問をぶつけたので、プロタゴラスに対しても同じように、自分の主張に間違った点があれば指摘してほしいと主張しているわけです。ですが、プロタゴラス側に立って、この対話を見てみると、私は無知なので、教えを授けてくださいと言ってきた相手に教え出したところ、相手はこちらの話を疑って、かたくなに信用せずに反論ばかりしているようにも思えてきます。教えを請いに来た相手が、こちらの話すことを全く信じないとわかれば、それ以上話す気がなくなってしまうのもわかるような気がします。ソクラテスは、プロタゴラスがやる気をなくしているのを感じ取り、別のテーマに移行するんですが、その話は次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。